より分かりやすく、より深く、あなたの欲しい話題を届けるラジオ関西時間です。林編集長。AM558、FM911、神戸から。
つながる神戸から。このコーナーは、クラッとする貧血に末期現状でおなじみの日本臓器製薬の提供でお送りします。このコーナーは全国各地で起きた災害の情報やさまざまな支援活動を行う皆さんにお話を伺っています。防災や減災の情報をお届けして、私たちに何ができるのか共に考えていくコーナーです。 JR の加古川駅の東あたりですが、ほど近いところに加古川グリーンシティという、巨大なマンションがあるんですね。このマンション、防災会という組織がありまして、いざに備えて日頃から訓練や講習会なども行ってらっしゃる。いつ起こるかわからない地震、それから台風シーズンにも入っています。風水害、私たちはどんな風にして備えればいいんでしょうか。周りを巻き込む工夫はどうすればいいんでしょうか。皆さんが行動を起こすためのヒント、今日は伺ってまいります。加古川グリーンシティ防災会会長、大西翔介さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加古川グリーンシティと言いますと、全国的にもう先進マンションだと言われても久しいですよね。
いや、そういう見せてるだけです。
そんなことない。
見せてるだけ
です。そうですか。
もう見せてるだけです。
いやいやいや、もう僕最初伺った時、びっくりしましたね。もうあまりのこう力の入れ具合というか、これでなんで皆さん熱心なのかな。何人ぐらい今お住まいなんですか。
今は約2000人、584世帯ですね。
584世帯、およそ2000人。
はい。
それがだって一致団結しての行動ってやっぱ取ってらっしゃるわけでしょ。
いや、一致団結してるかどうか分かりません
あれそうなんですか。
そう、分かりません。僕全員に聞いたわけだからね。クソーにしって思ってるやつ。
いや、それはどうか
な。ないでしょ。
いやいや、でもね、その本当にいろんな取り組みやってらっしゃって、訓練もそうだし、講習会もそうだし、もうありとあらゆる何種類ぐらいやってあるんですか、今。
そうですね。我々防災訓練では毎日やってるというスタイルです。
どういうことですか。
それはですね、誰でもできることを防災訓練にしようという形です。挨拶なんですよ。我々も挨拶が全てを司る防災訓練だと思ってるので、挨拶なくして防災なしっていうふうな形ですね。
防犯にも結構、役に立ちますよね。
防犯にも、地域活動にも何でも役に立ちます
ね。生徒変わった名前覚えます
ね。そうなんですよ。
挨拶ね、はい。きっかけって何からだったんですか。
やっぱり阪神・淡路大震災ですよね。あの瞬間に、多くの人が意識が変わったんだろうと思います。私も変わりましたから。
それまでは、表立って具体的に積極的に活動ってやってらっしゃらなかったんですか。
どのマンションにもあるような形で、管理組合が主導して、管理会社がお手伝いして、住民主導ではなかったというような部分が、阪神・淡路でちょっと目が覚めたかなということじゃないですかね。
でもそれだけの人数の方がいらっしゃって、みんなで講習会やったりとかっていうのを順番にやっていくまでって、そんなええわっていう方多くなかったですか、最初。
いや、それは多かったですよ。私自身もそんなことやらなあかんかなと思ってた時期もありました。でもやはり最初ね、間違ってたのは災害のための防災活動をやろうとしてたんですよ。我々。
災害のための防災活動。
そう。災害が来るから防災をやろうというふうに掲げたから失敗したんですよ、我々は。最初。
でも、基本的には災害のために備えてっていうふうに我々の感覚と意識として一般の場合はありますよね。
ですよね。間違いです、それ。
違うんですか。
はい。林さん、災害って好きですか。
嫌いです。もう絶対嫌です。
絶対嫌でしょ。
絶対嫌。
じゃあその嫌いなもののために時間とかお金使いたいですか。
嫌ですね。
嫌でしょ。
嫌ですね。
そう考えると嫌なもののために時間割いたりとお金使ったりっていうのはやっぱり続かないんですよ。じゃなくて、やはり楽しく毎日過ごせることが防災になるような仕組みを作る。これが継続の、種かなと思ったんですよね。
でも楽しく何でもかんでもやるなんていうのはそんな簡単にいかないでしょ。
いかないですね。 だからもう逆に言えば、もうバケツひっくり返した状態で、もう何でも防災にしてしまう。
だからでもする。
そうですね。地域清掃もそうだし、まあ先ほど言った挨拶もそうだし、もう何もかもが防災にしていってしまったということですね。
じゃあまあ挨拶ありますよね、はい、あのマンション内とか周辺のお掃除なんかもそうですよね、はい、他にどんなのあるんですか。
林さん見てもらったら防災井戸ありますよね。
防災井戸、はい、
ありました。でも防災井戸は今日の日なんかも小学校のプールというか市民プール状態になってますよね。ちっちゃな子供たち
が遊んでるんだ。
もう夏場はすっごい遊んでます。で、その毎日の水が出てることを確認をするのは子供たちで、もしそれが何か異変があって止まったら、子供たちが通報してくれるわけですよね。
お茶水出へん。
そうです。ちょっと汚れてるよとか、じゃあまたお茶掃除するわ。
井戸ってそれいつでも遊べるんですか？
いつでも遊べます。解放されてますので。
そうなんですか、
はい。
普通大体あの常備の井戸ってね、高橋さんね、これは普段は使わないようにしてること多いですよね。
そうなんですね。
近寄らないとかね。
だから一号井戸、前見てもらった一号井戸が人気ありすぎましてね。
はいはい、
で、みんな要望があって、二号井戸まで作ってしまいましたんで、まあ、ちっちゃなプチ公園にして、子供たちを、
公園にして
お母ちゃんたちが見守りながら、
はあ、
もう、ねえ、パンツ一丁で走り回ってるっていう子供たち多いです。
ということは、その井戸自体も子供たちが使えるようになってるってことですよね。
そうです。
触って水が出るっていう。
うん、災害時は、やっぱり万人が使えないとダメじゃないですか。
あの人いないからダメじゃない。
そうです、
う
ん、防災会長大西死によった、でも僕できるよって小学生が言える子が山ほどいます。
普段からね、
はい、もう本当にいますよ。
井戸でしょ、
はい、
でさっきのそのお掃除とかあります。他には
炊き出し訓練が変わっていまして、まあ、よくあるあの地域で餅つき大会を炊き出し訓練してるんですが、うんうん、我々の炊き出しは大阪名物のイカ焼き、あのイカ焼き器を3台購入しまして、
ああ購入され
て、はい、でもう地域清掃だとか餅つきだとか夏祭りいろんなイベントに餅つき舞台が出てき、あ餅つきじゃないイカ焼き舞台が出てきてイカ焼きを、
はい、僕以前伺った時にイカ焼きの機械買いましたって、
買いまし
たってよく言ったんですよ。あのキューって
なるそうそうそう
ベストの機械、あれコータって言って。どこまでこの人いかはんのかなって思って驚いたんですけど、あれ3台あるんですか今。
3台あるんです。
すごいですね。
イカ焼きが防災につながるんですか？炊き出しの訓練になるんですか？
そうそう、そうなんです。あの、高速炊飯器と、
はい、
まあ、高速炊飯器を導入しようということから始まったんですが、で、それで計算していくと1時間で何人前ができる。うん、でそこで大阪出身のですね、人がですね、マンションにいまして、その人が、イカ焼きはもっと早いって言い張りまして、じゃあ、どのぐらい早いのか、一回テストしてみようから始まって、高速炊飯器とほぼ一緒なんです。500人前炊き出すのが。ところが、高速炊飯、ご飯は、500人炊いたらそこから配るんですよね。
うん、
ところが、イカ焼きは499人がもう口にしてるんですよ。
あ、
ということはもう並んだりとか、イライラしたりしないとか、
う
ん、めちゃくちゃいい効果が。まあ、これはディズニーランドから本当に学んだネタです。並んでもイライラしないようなパフォーマンスを見せるという。
あ、
はい、変わってるでしょ、防災会。
いやいや、
ディズニーランドから学びますからね。
はい、他もないでしょ、
ね、確
かに。でも、それが全部こう防災につながって、いざという時のための備えにこうなってるわけですもんね。
そうですよね。で、先ほども言ったようにディズニーランドから学んだというのは、やはり災害時ってどうしても人がイライラする。じゃあ、このイライラを、パニックをいかに少しでも下げるかということが、普段の中でやれてないと、やっぱ災害時にはできないということですね。だから普段から我々コンセプト、一番のコンセプトは、楽しく防災活動をやろう。
楽し
く、まあ、これは譲れないですね。はい。
でもなかなかそう訓練やるってなって皆さんのこう参加率とかのどうなんですか。
低いですよ。
え、そうなんですか。
また大西勝手にやっとるわって言って防災訓練やっても300人ぐらいですよ。
え、それ
で
300人。
いやでも2000人住んでて300、あと1700人出てこないんですよ。
いや、まあ仕事の方とかいろんな事情は
ある。いや、まあそりゃそうなんですけど、
ね、でも300人来られるんですか。
300人出てきます、
。
今年ちょっと少なくて250人ぐらいでした。
年齢の幅ってどうなんですか。
ちっちゃな子供からおじいちゃんばあちゃんまで、まあ様々です。だから車椅子でやってこられる方もいらっしゃいますし、よちよち歩きで抱っこされてくる子もいるし。
その来られる方って毎回同じなんですか。
覚えてないですね。
ってことは入れ替わってる。
入れ替わってるでしょうね。でも 防災訓練の前に旅行行く人は、いや、青西さんあの日旅行があるから今年訓練参加できひんねんって言えるような、街づくりにしてるんですよ。
え、でも2000人住んではるって、だいたい顔一致するん違います？
いや、わからないですね。僕、人の名前覚えるのがものすごい苦手な会長なんで、だいたいね、お前って言うたかのですけど、この人のお前なって言ってしまうんで、ね。
はい、まあでもそうやって積極的にね、少なくとも他のマンションとか、いわゆるこう、集合住宅の場合って、なかなか隣近所誰か分かってないから、どう参加してもらうかって、最初の一歩とこう秘訣って何かあるんですか？
秘訣ですか？
ええ
ー。いやー、やっぱりもう、行って前だけちゃいますか？
でも最初って全員子に声かけて回らはったんですか？
あ、してません。だからうちのマンションは防災会はアンケートも絶対取らないので、
あ、そうなんです
か？どの程度の人たちが備蓄をしてるのかも知らないです。いや、アンケート取ったからかといって、そのうちが、いや、備蓄してませんって言われても何もしようがないので、そんな無駄なアンケートは我々取らないというスタイルですね。だから。
で、巻き込むためのこう工夫っていうのがあるわけでしょ？
面白そうやなって見せることです。いや、今吉本の問題ありますけど、やっぱり吉本新喜劇見て笑わないことないですよね。面白いなって思いますよね。どうしても関西人は、4チャンネル見てましたよね、昔。小学校から帰ったら。
見てました。
ああいう風なのを我々スタイルとして言えたかったんですよ。
なんかやってるな、楽しそうやなっていうのを見せる。
そうです。ポスター貼ってやって、あ、防災会、あ、なんかやりよるな、面白いことやるかな、
そういうイメージには定着するんですね。
そ
うですね。
それを定着させるまでにやはり10年のスパンで考えたんです。
あ、そう
ですか。10年後にそうなっておきたい。だ20年後にはこうなっておきたいっていうことがうまくいってますよね。
あれ以降、それ以降ね、こういろいろこう災害起きて、例えば雨の問題とか、台風来たりとかって今結構ありますけど、うん、はい、そういう時って、例えば避難ってなった時に、こう、いざっていうのはやっぱ動く体制っていうのはやっぱこれまでもできてるんですか？
まあいろんな情報の通知方法ですね、伝達方法で、まあアナログのスピーカーで放送するものもあれば、でもそこに行くまでのタイムラグがありますよね。じゃあタイムラグを抑えるのは、いかにその場から私か何人かが情報発信ができるスタイルを作るかなんです。で、今はスマホをお持ちの方に関しては、公式 LINE アットというのを防災がありまして、私が家にいても管理事務所に走っていく間に発信できます。だから発信できて、マンションの管理事務所に着いた頃には、もうメンバーがある程度集まりかけてると。
はい、これ、でもメンバーの方ってお仕事皆さん持ってらっしゃるわけでしょ？
持ってますね。
お兄さんもそうですよね。
だから、昼間は弱いですね、うちのマンションがね。
夜とか、土日。
夜もいっぱい飲んでるから弱いかもしれません。いつ強いんや、いう話なんですけどね。
ですけど。でも、誰かしらはやっぱそうやって、こう、やってくださる方もいるってことですよね。
だから、誰でもが担える防災会を作ろうということで、誰が何かをしなさいっていう形は全く設けてないんですよ。だから、その場に来て、その人ができることを考えて動く。
うん、
でそれを絶対否定しない、
うん
うん、失敗しても笑って済ます、
うん、
はい、
10年のスパンってやっぱりいりますか？
いや、我々は最初何を手をつけなければいけないか分からなかったんで、10年後を目指そうということが阪神淡路直後だったわけですから、うん、そこから今の防災の情報量って言ったら桁が違うので、
はい、
もうパソコン打てば防災っていうのでいろんなことが出てきます、うん、だから今からならもう一年先、二年先を目指せばいいんじゃないですかね、
うんうん。今、結構悩んでらっしゃる自治会とか、それからマンションもあると思うんですけど、まず、これから始めたらっていうのは、やっぱ挨拶ぐらいからですか？
一番簡単なのは挨拶ですね。
そこから。
はい、うん。そこからもやる気だけですよね。だから先ほど林さんが言われたように、うん、雨が多い、台風多い、うんうんうん。で、うちのマンションは、まあ、もう30年も経ったおもろマンションだから、ちょっと強くしよう。じゃあ雨の侵入が去年たくさんあった家がある、どこから入った、サッシから、じゃあ全部屋サッシ交換という巨額なことを総会で決議して今やってます。もう工事かかりますので。
あ、実際やってらっしゃるんですか？
はい、もう工事かかりますから。
そうか、そういう弱点みたいなところとかって一個一個上げていったら、その中でできることできないこと当然あるでしょうから。
そうですよ ね、だからできることを考えて、でいかにそれをちゃんと人に説明できるかですよね。なぜそれが必要なのか。
差し替えんだ、たくさん金いりますもんね。
そうですよね。
説明が大事でしょうね。
はい。
そうか、その説明の部分と、誰もが楽しく首を突っ込め、なんやろな、これって思ってもらえるような場作りっていうか、形作りっていう。
そうですね。 そのためのやっぱりね、チームを作ることですね。だから今日の日から多くの人ができるのは挨拶をしてチームを作るために一人一人に声をかけて話をして輪を作っていくということだと私は思いますよ。
まあ、地道だけどそこからまずやっていく、まあ、実際それが遠回りに見えるけど実は一番近道かもわからないですね。それがね、
そうですね。だから私なんかのんきな防災会長って言われてますから、
そんなことない。
管理組合の理事さんだとかもう今理事長なり修繕委員長なりっていうのはしっかりしてるんで、そういう人たちが防災のブレーンになってくださって、うん、ものを動かしてくださるっていうね、
これからのこう理想の防災のあり方とか減災の方法とかなかなか一言で言えないと思うんですけど、最後にそれだけ伺っておきたいんですが、取り組みとして、
まあ、災害のためにやっぱり防災しないということを頭に置いてほしいなと私は思います、うん、嫌な台風だとか嫌な地震のために防災やっても絶対続かない、うん、まあ、これはもう我々が失敗したことなので、うん、やっぱり地域の好きな人、自分の大切な人を守るために防災をやる、うんうん、これに尽きるだろうと私は思ってます、
うんうん、本当にちっちゃなことから、僕なんかいつも夜な夜な徘徊するんじゃないですか、うろうろしてるんですけど、マンションの周りいつも帰るときにね、うん、家帰ってきたら駐車場見て回ってるんです、はい、気持ち悪い人ですよってただなんか変なおらんかなとか、なんか電気つけっぱなしたら家が消していくんですけど、まあ、それぐらいでもまあ何もせんよりマシかと思って、
いや多くの人は見てますよ、
ね、
だからその林さんがチームを作れば一気に広がると
、はい、あの変なやつって言われそう
と、いや僕も変なやつって言われてますよ
そうですか、はい、問題は楽しくやる仕掛けができないな、ね、なかなか、そこでもみんなで話し合って解決するってことですよね。
そうですね、だから自分のできることをやる、もう今日は子供たちと夜回りもありますし、
そう
です、今日昼間は園芸部のおばちゃまたちが
おばさまたち、
おばさまたちですね、おばさまたちがもう綺麗なお花をいっぱい、ね、育ててくれてるんで、マンションぐるみでまあ、何かに向かって理想のマンションを作るということじゃないかなと思いますね。
わかりました、まあ、いろんな何気ない一言でいっぱいヒントが今日あったと思います。でね、加古川のグリーンシティの防災会ホームページ見ていただいたらものすごい、ね、情報量と、ね、もしもガイドってこれもプリントアウトすると12枚にあるんですけど、ものすごく分かりやすい、例えば地震編とかの対応のあり方とかっていうのが、これぜひどこのにお住まいの方でも参考になる資料なので、ぜひちょっとご覧いただきたい。
加古川、自由に使ってください、
ね、加古川グリーンシティで検索して防災会で見ていただくと大変いろんな資料を参考になること載ってますので、はい、ぜひ皆さんのところでも参考になさってみてください、今日お休みの日にお越しいただきました加古川グリーンシティ防災会会長大西翔介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってください。
つながる神戸から、このコーナーはクラッとする貧血に増し現状でおなじみの日本臓器製薬の提供でお送りしました。